よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて、今月ミスティックではどんな動きが終わりになったんでしょうか。
第2週に大阪で展示会がありました、インテックス大阪ですね、
はい、
でその後東北の夢メッセ宮城で、展示会がありました。
はい、
はい、
2つ大きなものがあったんですが、まずはさ、その、3月の11日の土曜日、12日の日曜日、インテックス大阪で開催されました大阪キャンピングカーショー、どんなラインナップで出展されたんでしょうか。
ですね、やはり一番の今の、問い合わせの多いですね、新型アンセイですね、
はい、
でこれとレジストロアウル、
はい、
であとハイラックスのですね、トラキャンですね、であとミニポップ B ですね。
はい、やはり新型のアンセイの評判はいかがでしたか。まずは
なんか不思議なんですけど、
はい、
カタログとか金額の書いてあるですね、価格表とかはあんまり持ってからないんですよ。ただ始まってから終わりまでずっと列にできまして、
はい、
見学のご希望の方が並んでましたね。否定的なお言葉はここがこうなったらいいかなとかいう言葉はあるんですけど、はい、皆さん欲しいなと言っていただける感じで、作る方としましては嬉しいお言葉をだいぶいただきましたね。
さあ、そしてアンセイ以外の車両では皆さんの反応はいかがだったでしょうか。
だいたい展示会でですね、
はい、
行きますとトラキャンを出すと必ずとトラキャンは1台はこう決まっていくんですよ。でこれは現在の米主車のそのハイラックスっていうところのその人気の度合いがすごいんだなっていうのは思うんですけど、で後ろの方にこう寝れるスペースがあるんじゃないかだったらいいなっていうことで、トラキャンっていうのはこれはもう安定的にもう切ってますね。
ということはすでにハイラックスをお持ちの方が後ろの方だけみたいな買い方をされるのか、いえもうハイラックス巻かれてて、ハイラックスとセットでっていう方はどちらが多いと言いますか。
やはり日本ではピックアップトラックっていうのをそのすでにお持ちになっているって方少ないので、はい、トラキャンっていうのがあるんだっていうご存知になっていただいて、でそれでじゃあ両方これでキャンピングカーにもなるしっていうことで買っていただけるっていう例が今は多いようですよ。
なるほど、やっぱりこう、はい、ハイラックスという車両に憧れていて、そしてその自由な使い方としてトラキャンというのがあるんだというのを知って、でお求めになるという。
そうですね、今ねどうしてもハイラックスを乗せたそのトラキャンのスタイルが、はい、いいねっていうことで購入いただける方がほとんどですよね。
確かにそのハイラックスにキャンパーが乗っていて、それを見ているとなんかちょっとこう日本の車じゃないアメリカンチックな雰囲気っていうのはすごくしますよね。
ハイラックス自体はタイで作って、で日本で販売してっていう形なんですけど、なぜかしらそのアメリカっていうところがこうイメージで湧いてくるっていうのが、そのトラキャン そのうちのこのサイリングのねついたこのキャンパーを見ていただくと余計に感じるんじゃないかなと思いますけどね。
そういう意味で言いますと、ある意味の一体型のキャンピングカーとトラキャンのようなキャンパーの部分と前の車の方と分離してと言いますか、いろんなもう本当にキャンピングカーあるから、逆にちょっと本当にやっぱ面白いですよね、お客様のニーズっていうのは。
そうですね、もちろん例えばハイラックスをこうもう車ハイラックスにキャンパーをこうくっつけてしまってですね、
はい、
もうFRP でこう固めてっていうのも私ももう30年もやってきまして、その考えなこともないんですけど、やはりちょっとその普通 そのキャブコンバージョン、キャブオーバーの車とちょっと違う部分がありまして、私の心の中ではまだそこがクリアできないので出してないっていうことはね、現実あるんですけどね。ただやはりそのハイラックスっていうのがよくできた車なんで、確かに車だけで考えると、じゃあこれが10年20年使ってどのぐらいの価値があるんだっていうと、高いんですよね。平成15年ぐらい のハイラックス、当時のおそらく売ってた金額が250万ぐらいだと思うんですけど、でそれがある程度程度がいいと、いまだにまだ200万以上するので、もうね信じらんない状態なんですよ。でやはりそれとかランドクルーザーとかその辺はね、どうしてもあの月が経っても、ね、価値が下がらないっていうことがね、あると同じような感覚を皆さんだんだんだんだんこう気づいてらっしゃるのかなっていうのは思いますけどね。
なるほど、いろいろやはり難しいと言いますか、いろんな思考があるわけですよね。
そうですね、どうしてもその自分の趣味と将来のリセールバリューっていうのは、切っても切れませんので、 まあ逆にねそうやってお考えになる方はとても賢いなっていうのは思ってますけどね。
さてさて、寒い冬も終わりまして春を迎えております。この時期キャンピングカーや車においてチェックしておきたいポイント、これだけはやっぱりチェックした方がいいんじゃないのなんていうことってどんなことでしょう。
年がら年中言ってますけどタイヤなんですけどね。
やっぱタイヤです
か。やっぱね、こう冬はあまりこう使わなかった方なんか特に、
はい、
最初動き出しはちょっと特に気をつけてもらいたいのは、はい、こう一箇所にこうだいぶ荷重がかかってこうポイントがね、うん、ありますので、いきなりそこからもうガーンと走っていくとかじゃなくて、まあ、そのあまりこう使ってなかった期間が長いようであればタイヤもなじましてからこう本格的に使っていただけたらとは思いますよね。で、まあ、前から言ってます通り4年を越してお使いにならない方がよろしいかとは思いますね。
まあ、本当に大きな車をまあ設置面で支えているっていうのはタイヤですから、そういうところはやっぱり皆さんにはね考えていただきたいと思いますが、
はい、はい、新しいなんか新バージョン のタイヤもねメーカー新しいメーカーから出るなんてこともありますので、いろいろその選択肢が広がってまいりましたんでね、キャンピングカー用のタイヤっていうのも軽キャンパーにしろバンコンなんか そのキャンピングカーにしろ、まあ、いろいろ新しいの出てますので、まあ、その辺は研究されてお付けになっていただくとよろしいかと思いますね、
はい、あとはですね車旅で行く場所によって気温差の大きなところもありますが、そういう時にはどのようにすればいいんでしょうかね。この時期っていうのは
完全な冬みたいに、ま、真冬みたいに、ま、水関係ですね凍結等はないと思いますのでいいんですが、先ほどもちょっと言いましたけど、このあまり使ってなくて使い出すって時は、例えばウォーターポンプにちょっと負荷が最初は余計にかかるとか、でバッテリーなんかもだいぶ真冬に比べれば、まあ、その放電とかが少なくなると思うんですけど、定期的なこう充電をされてお使いいただければいいかなと思いますけどね、
はい、それではですね、車旅についていろいろなメッセージもいただいているんで、ちょっとこれは佐藤社長にお答えをいただきたいと思います。はい、これは東京都のジャッカーさんからなんですが、初めて買うキャンピングカーはあまり大きくない方がいいのでしょうか。最初から大きいのを買うと持て余す気もするし、小さい方が運転もしやすそうだと思います。小型の方が価格も安いと思いますし、手を出しやすそうですが、そのあたりいかがでしょうか。
まあ、一番問題になるのは、その日頃どんな車をお使いになられていて、例えばキャブコンのこう、まあ、2メーター5メーターを越すような高さもね、3メーターぐらいありますんで、そういう車を頻繁に運転してきたよっていう方であれば、家族がそれなりに人数がいるようであれば大きめのもいいと思います。ただやはりまあ、車をウィークでしか運転しない、乗用車しか運転してこなかったっていうような方に、まあ、あの私が個人的に受ける感覚なんですけど、そういう人に限って大きいのはやっぱり欲しがるんですよ。
ほう。
で、大きいのは当然その背も高いし、こうコーナーとかあとブレーキのその感覚とかがもう全然違いますので、まあ、よくあるんですけど、レンタカーでね、転んじゃったとかっていう、もちろんタイヤがバースもあるんですけど、まあ、急に横を大型 トラックが通ったらフラフラしちゃって、でそれでハンドル切って転んじゃったとかですね、っていうのもありますので、まあ、私個人的な感覚としては、まずミニバンをちょっと大きくしたレベルのものから始められて、もちろん軽キャンパーはいいと思うんですけど、あ、キャンピングカーってこういう動きするんだなっていうのをご理解いただいてから、大きなのでもいいんじゃないかなと思いますね。レンタカーはまず借りて運転してみるといいと思います。やっぱり大きいのにみんな憧れるんですよ、
はい、
でうちはそのレンタカーも本当にいわゆるその大きいキャブコンじゃないので、その中型キャブコンにあえてやってるんですけど、まあ、その理由は全然運転したことないああいう車をですねない人が運転するとちょっと正直怖いです。もう慣れるまではゆっくりっていうところもありますし、まずレンタカーでちょっと感じてみていただいて、その自分の技量は、まあ、いけるかなっていう方はいいと思いますし、ちょっとって思ったら、まあ、小さめのとこからスタートしていただいて慣れた方がいいと思いますね。
そしてやってまいりましたよ、おすすめそば情報を募集している佐藤ここ池でございます。こちらもあります。カーナンバー7863です。中央市の方です。今回のおすすめのお店は長野県山形村にある唐沢そば集落のお店です。何軒ものそば店があり、歴史あるそばのようです。一般の民家で営業しているお店や店舗構えのお店などがあり、天気がいい日は山々の残雪がある景色を見ながらのそばは最高で、水車が回っているお店では情緒がありますから、ぜひおすすめいたします。
いいですね。
でもなんか今の説明からいくとね、残雪を見ながらって言ったらもうすぐ行かないといけないじゃないですか。
行きますか
行きたい。リスナーの方もそこで集合と なんか水車が回っているってことは、その水車で石臼でこう、ね、粉にしてるのかとか、なんか想像しますよね。
あのね、そうですよね。でそれとあの白いそばなのか黒いそばなのか、うん、楽しみですね。
もう一ついただいております。ノーバーさんからいただいております。甲府市の方です。最近発見したお蕎麦屋さんです。弟情報によりますと、アルプス通り沿い西港近くのお蕎麦屋はチェーン店だそうなんですが、長野産の蕎麦でつゆも出汁の代わり高くおすすめだそうです。お値段もリーズナブル。小木曽製粉所アルプス通り店、これ長野によくありますよ ね。
そうですよ ね。 チェーンでね。私も多分ね一回行ったことあると思うんですけど、はいはい、立ち食いっぽいあれですよね。
はいはい、そうですよね。
そういうとこ大好きですよね。
なんかこういうのがいいですよね、
こちらの天ぷらです。
天丼って、
いやー来ましたね。天丼いいですもん。
いきますよ、これシュッピーさんからいただいております。山梨県で天ぷらといったら天松さんです。お、天松さんって行ったことあります？
ごめんなさい、行ったことないです。
あら、
私
甲府市4丁目でございますんで、どうぞ。
もう行かなきゃ。すいません。
もう一つは県外情報です。愛知県蒲郡市のラグーナテンボス内フェスティバルマーケット1階お魚市場にあるまんま屋さん。このまんのまんがうなぎで、まんま屋っていう字なんですね。名前の通りうなぎも売っているんですが、天丼が秀逸です。いろいろとなったラグーナ天丼、地魚満載の地魚天丼が500円です。サックサクの揚げた時はこの値段です。すんごい好きなので、愛知県の方、愛知に用事があった際はぜひです。500円で天丼はなかなか食べれないですよね。
ラーメンも500円で最近食べないですもんね。
いや、そうですよね、
すごいな。
天丼のつゆはあの甘めがお好きですか？
甘めです。
それ
もか、甘めです。絶対甘め。
甘め、天丼の具は何があれば一番よろしいですか？
あ、やっぱもちろんエビはねいいんでしょうけど、はい、でもあのこう季節の例えばね、あの春になったらそういうあの
山菜系
はいいですよね。はい、それもなんか入れてくれればね。
はい、
どうしてもあの、まあ、自分なんか作るって言うと安いあのかき揚げとかになっちゃいますけど、やっぱりエビのこうね、うん、食感あるのはいいですよね。
ぜひまた行っていただきたい。
ありがとうございます。あの本当にあのいい情報をありがとうございます。
さあ佐藤社長、4月以降出展される予定の展示会などあったら教えていただきたいんですが、
4月に神奈川が確かあったと思うんですね。川崎競馬場になると思うんですけど、で、私元で何なんですけど、私元って言いますか、うちの会社元なんですけど、ずっと休んでおりましたあのキャンプ大会をね、5月頃やろうかなと。
5月頃、
思ってまして。
各メーカーさん、やっぱり自分たちの、まあ、顧客様といいますか、お買い上げいただいた同じような台数とか、同じような車両とかを皆さん、キャンプ大会みたいな感じでやったりするんですよね。
そうです。まあ、うちの場合はミスティックを、うちのものを買っていただいた方はミスティックオーナーズクラブっていうのに、はい、まあ、自動入会いただいて、はい、まあ、別に会費も何もないんですけど、はい、最低でも年1回みんな集まってこうキャンプしましょうと、
はい、
でそれでこう、まあ、連帯をこう深めていただくといいかなっていうのでずっとやってたんですよ、
はい、
ただここコロナでね3年できてなかったんで、やっとできるなっていうのはあるんですけどね。
ですから面白いもので、キャンピングカーって同じ車両を乗ってる、まあ仲間が全国にやっぱりいらっしゃるんですよね。でそういう方々が、まあ、ある意味一堂に会して、なんか俺の車同じ車両なんだけれども、俺の車こんなとこをちょっといじったりしてるんですよね、僕の車こうなんですよ、どうですかみたいなお話あったりとか、そういうところからまた新たななんていうか交流が広がるんですよね。
そうなんです。前はこうキャンプ大会行った時に、例えばレジストロのだけ持ってる人たちはなんか LINE でつながっちゃって、はい、こう定期的にこうキャンプして、で今月頭も、ラグウェイさんで、
はい、
何台か集まってそのリストロの方たちはキャンプしたみたいですけどね、うん、なんかそういうのがこう、個別にこうできていくようなんで、まあ、輪が広がっていくっていうことなのかなと思うんですけどね。
これが別に同じキャンピングカーじゃなくても、なんかキャンピングカーという一つのツールでなんか友達とかいろんな仲間が増えていくっていうのは、これまたちょっと面白いですよね。
そうなんですね。だから私ももちろんそのキャンピングカーと、あとね、趣味のバイクっていうのがあって、はい、まあ、趣味のバイクのこう、輪っていうのは、自分の年齢とか、社会的な立場とか、全然関係ないんですよね。ただそのバイクが好きっていうことでこう繋がれるんで、とてもこう、気楽で楽しくて、いいですよね。
今、新しい趣味を求めてる方、 キャンピングカーありだと思います。
ぜひよろしくお願いします。
で、は
い、
レンタカーでまずはそういうあのこうオフ会みたいなのもあったりしますから、別にそれで参加するというのも OK ですからね。
全然構いません。
レンタカーに関しましてはマクレントレンタカーが、ビンスティックの方から
旅車研究所っていうホームページがありましてね、そこからこう行けますので、
はい、ぜひこちらの方もチェックしていただきたいと思います。というわけで今日もいろいろなお話をお伺いしましたが、変わらずですね、キャンピングカーや車旅に関するメッセージ、そして佐藤ここへ行けそばもしくは天丼情報をお待ちしております。
待ちます。
メールアドレスは ls@mmfuji.jp でお願いします。というわけで今回もですね、ミスティック代表取締役社長の佐藤さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。